政策市民会議国分寺及川妙子。バリアフリー中学校給食介護子育て。1バリアフリーについて。1国分寺駅南口の西側の横断歩道で車道と歩道の段差が2から3センチあり、車椅子の方が通りづらい。段差を解消してほしい。答え。バリアフリー法での標準は2センチ。視覚障害者は段差で車道と歩道の差を認識できる。視覚障害者の識別性を確保すれば2センチ未満も可能である。全国の自治体では板橋型 BF ブロックや切り開き型 UD ブロックなどの使用例がある。答え。都道の管理者である北多摩北部建設事務所に相談する。2、西国分寺駅南口タクシー乗り場で縁石が20センチあり、車椅子利用者や高齢者がタクシーに乗りにくい。なんとかならないか。答え、バリアフリー法と市の条例では15センチだが、すでに整備されているものには適用しない。現に不便な人がいるのであれば検討するのが筋ではないか。答え、今後の課題として検討する。2中学校給食について。2年前のアンケートでおいしくないが 68.6%、 今年は 64.5% でほとんど変わっていない。また給食の残菜率も 17.0% で小学校の 7.4% に比べて高い。残す理由で時間が足りないが 20.0% あるが、食べる時間をもう少し長くしてもらえないか。答え、4時間目が伸びないように学校に指導する。給食導入以来おいしくないという評判が定着してしまっている。小学6年生を対象に試食会をやったり、給食センターの見学、家庭科で給食メニューを作ったりしたらいかがか。答え、できるものについては実行したい。3介護保険制度の改正について。2015年4月から要支援1、2の訪問介護と通所介護について保険給付から外れ、新たに地域支援事業となり、事業者だけでなく NPO やボランティアもサービスを提供することになるが、準備はどの程度進んでいるか。答え、要支援1、2は1110人いる。国のガイドラインがまだできていないので、具体的な検討はできていないが、全体的計画を策定するとともに、受け皿の確保も進めていきたい。4、子ども・子育て支援新制度について。2015年4月から制度が変わる。市内の保育園・幼稚園で認定こども園に移行するのはどれくらいか。答え、はっきり表明している事業者はいない。学童保育の条例も作るが、例えば定員オーバーで待機児童が出るのか。答え、国の基準に基づき検討している。待機児童を出すような事態は避けたい。物理的に場所がない。23区は全児童対象の放課後子ども教室に移行している。検討してほしい。自民党市民クラブ本橋匠。市民が住みやすい環境整備を。若年層の人口定住化について。本橋。国分寺市においてはこれからまだ人口が微増傾向にあるということだが、政策の誘導で若年層の定住化率を上げていく必要があると考えるがどうか。部長。子育て支援、産前産後のケア等に力を入れていき、産み育てやすい環境を整えることで若年層の定住化率を上げていく必要があると考える。本橋。子育て環境、産前産後のケア等を含めて、子育て環境を整備して、若年層の定住率を上げていただきたい。 西国分寺駅周辺整備について、本橋、西国分寺駅北口をあのまま放置しておくわけにはいかないと考えるが、現在の西国分寺駅北口整備に向けた現状はどうなっているか。部長、現在西国分寺駅北口地区まちづくり協議会が5月10日に設立され、市として認定をする手続きを進めているところである。本橋、しっかり整備に向けて市としても後押しをお願いしたい。スポーツ環境の整備について、本橋、国分寺市においてはサッカーをする環境を含めてスポーツをする環境が整っていない。子どもから高齢者までスポーツができる環境を整備していく必要があると考えるがどうか。部長、平成27年を目途にスポーツ振興計画の中でスポーツ環境の整備も含めて位置づけを検討する。本橋、財政的な問題もあるが、サッカーグラウンドの整備も含めてこれからしっかり取り組んでいただきたい。交通安全対策について、本橋、第五小学校の西側の十字路について住民から交通の危険性が指摘されている。路面の工夫等、交通安全対策を強化していただきたいと考えるがどうか。部長、関係機関と協議しながら検討課題としていく。本橋、事故も発生しているようであるので早急に対応していただきたい。生産緑地について、本橋、平成34年に生産緑地の指定が外れると思うが、市として今後どうやって農地を確保していくのか。部長、保全が継続できるように市としても対応を検討していく。分バスのノンステップバスの導入について、本橋、分バスではノンステップバスが導入されていないが、これから導入していく必要があると考えるがどうか。部長、耐用年数を迎える車両について順次対応していく考えである。本橋、高齢でお困りの方々もいるので、できる限り早急に利便性の向上に取り組んでいただきたい。
自民党市民クラブ、小沢修。行政改革、目指すのは先進市。1、技能労務職員について。小沢、国分寺市の総職員数に対する技能労務職員、給食調理員、用務員、一般作業員の割合が 13.4% と東京都26市中2番目に多い。これら技能労務職員の給与。例、給食調理員51.4歳で月43万7200円は、同業種の民間給与と比較すると 1.3 から2倍高い。つまり他市より高い人件費で市民に行政サービスを提供している状態である。技能労務職員数が多いという現状についてどうお考えか。答弁、国分寺市は歴史的経過の中で市の直営を維持し、その間に他市が先行して民間委託を進めてきた結果と考える。小沢、他自治体では給食調理や用務等の単純業務は等に民間委託を行い、人件費の削減と民間のノウハウを活用したサービス向上に成功している。さらに他自治体では窓口業務や会計業務等の民間委託も始まっている。しかし本市の行政改革はそのような意義に全くない、しっかりと課題として捉えているのか。答弁、問題は明らかであり大きな課題として捉えている。先駆的な取り組みを研究しながら指摘をいただいた業務の民間委託を行うため、庁内 関係部署と協議しながら解決に向けて取り組む。2. 税外収入について。小沢、税以外の収入を増やすために行政の特性やインフラを利用した広告収入事業にもっと力を入れるべき。行政側も税外収入を増やすことの重要性は承知しているようだが、認識止まりで進展がない。よって事業が進むような提案をしたい。収入につながった広告事業を提案した部署には、その広告事業等で得た収入の何割かを次年度予算に上積みするといったインセンティブを与えて、職員のやる気を促すのはいかがか。答弁、そのような新たな取り組みができるか、研究、検討させていただきます。3. 人間ドックについて。小沢、人間ドックで異部検査を行っているが、バリウムや胃カメラを飲むことは辛く、また食事制限等もあり、受診者の負担が大きい。受診者数をさらに伸ばすには、それらの負担の大きい検査から、負担の少ない ABC 検査、血液検査に変えることも検討するべき。答弁、受診率の向上は課題である。ABC 検査についても検討させていただきます。4. オープンデータについて。小沢、市所有の情報、地図や統計データ等を市民や企業が二次利用できる形式で提供し、それらを活用してもらうことを考えてはいかが。答弁、前向きに取り組んでいきたいと思います。